と広報大使塚本あかりのあかり話。皆さんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の竹井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきの明るい話題をお届けしていきます。皆さん今日は年明け最初の放送となります。新年明けましてお
めでとうございます。ついに新しい年がやってきました。
はい、
リスナーの皆さんは年末年始は楽しく元気に過ごせましたか？
私は年明け前に宣言したように、はい、バッチリと準備をして紅白を見ることができました。
よかったですね。
はい、竹井ちゃんはどうでしたか？
はい、もちろん私も目標達成しましたよ。ほぼ毎日こたつに入って温まりながらテレビを見て、うん、またおせちやお雑煮といった正月ならではの料理もたくさん食べて、
うわ、
まあ、本当に毎日幸せに過ごすことができました。
いいですね。
まあ、ただねちょっと皆さんお聞きの通り、もう少し風邪をひいてしまったのは残念だったんですけどね。本当にお聞き苦しい声ですいません。
いやでも乾燥してますし風邪も流行ってますし、はい、風邪ひいちゃうのはまあ仕方がないと思いますので、
はい、
まあ、手洗いうがいはもちろん体を冷やさないように皆さん体をいたわってあげてくださいね。
は
い、
皆さん風邪には注意してくださいね。私も早く治して元気に過ごしたいと思います。
はい、ところで竹井ちゃん、
はい、
今年は平成最後の年ですよね。
あ、そうですよね。うん、今年の4月末までなのであと半年も残っていないんです。
わー、早いですね。
はい、ちなみにあかりさんは、うん、平成の次に来る元号は何だと思いますか？
平成の次、
はい、
平和になるって書いて平成じゃないですか。
はい、
だから私はいい意味を込めて、はい、幸せを恵むで幸恵さん、
サチエさん、
サチエさん、
はい、
サチエ、それか、
サチエか、
幸せになるで、
はい、
後世、
ああ、
なんか男性と女性みたいなじゃ
ない
です。
なんかいい感じですね。
いい感じですか。はい、
なんかみんながハッピーになりそうな、
うんうん、ね、あとはなんか思いついたのは、はい、明るい未来で、
はい、
あけみさん。
あけみさん、全部さんが作るね。そう、なん
か全部なんか人間の名前って感じになっちゃうんですけど、は
い、確かに名前っぽいですよね。
とにかくなんかいい意味が込められるといいなって思います。はいはい、
ちょっとあのこの言語クイズちょっと難しいかなと思ったんですけど、なかなかいい言語を見つけましたね。
うん、そんな深く考えないで私は、うん、なのでとにかく明るい幸せになるような言語になるといいなと思ってます。
なるほど。
はい、新言語は4月1日以降に発表されるそうです。
はい、
皆さんはどんな言語を思い浮かべましたか？
では早速今日の本題に入っていきましょう。
はい、
まず最初の話題は蟹市といえばです。
蟹イコール〇〇、皆さんはいくつ思いつきますか？私は今一つ思いつきましたよ。
楽しみですね。
うん、
他にも昨年8月にリニューアルした経験亭についての話題や1月20日日曜日に開催されるイベント直径日本一の巨大鍋と鎌倉についてのお知らせなど盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは新年最初の放送もたっぷりとお楽しみください。
まずはカニといえば〇〇の話題からです。
はい、冒頭でも言ったんですが思い浮かんだものが一つありますよ。
はい、気になります。何ですか？
やっぱり今一番カニでホットな話題といえば、はい、明智光秀じゃないですか。
あ、やっぱりそうですよね。光秀は戦国時代天下統一を目指した織田信長を本能寺の変で自害に追い込み時代の流れをガラッと変えた重要人物ですもんね。
はい、
蟹は明智光秀の生誕の地と言われていて市内で光秀に関連がある場所には瀬田の明智城跡と天龍寺の2つがあります。
うん、今から約1年後には2020年 NHK 大河ドラマ麒麟が来るの放送が始まるということもあって、
はい、
今年はそれに向けた大きな動きがありそうです。
そうですよね、楽しみですよね。
はい、
また2020年はオリンピック開催の年でもあるので国外からもたくさんの人が日本に来ることは間違いありません。
うん、
このような絶好の機会を生かして多くの人にカニのことを知ってもらえればと思っています。
はい、 カニが光秀の生誕地ということを知らない人って結構多いじゃないですか。大河ドラマを通して光秀やカニの魅力がたくさん発信できるといいですよね。
そうですね、う
ん、今から放送が楽しみです。
そしてカニといえばもう一つ、週刊少年チャンピオンに連載中の漫画ジュニオールも忘れてはいけませんよね。
はい、もちろんです。
プロサッカークラブの監督になるという夢を抱く島明と、美術部でサッカーの天才的なテクニックを持つジュニオールが繰り広げる高校サッカーの物語です。
はい、この漫画の舞台はなんと蟹市なんです。
はい、
子育て健康プラザマーノができる以前の蟹駅前の風景や、駅からすぐの蛍橋が登場するなど、蟹市要素が漫画のあちこちに散りばめられています。
島くんやジュニオールが通う高校の名前が蟹第三高校、通称蟹さんというところも注目ポイントですよね。
はい、自分が住んでいる町がこう舞台になっている漫画が面白くないはずがないじゃないですか。
そうですね、
うん、これまで発売された単行本 1,2 巻どちらも購入したんですが、
はい、
両方の帯に岐阜県蟹市が舞台の漫画ですというように蟹市の名前が入っていて、うん、なんだか嬉しい気持ちになりました。
そうですよね、うん、昨年はこのジュニオールとのコラボ企画もたくさん開催したのですが、覚えていますか？
はい、もちろんです、うん、市内の施設や様々なイベントでは漫画の原画を用いたパネル展を開催しましたし、
はい、
あと11月までは第1巻単行本発売を記念して、うんうん、元気なカニっ子応援インスタフォトコンも開催しましたよね。
あ、そうでしたよね、うん、実はすでにフォトコンの順位は決定しているんですよね。
はい、日頃インスタグラムでカニの素敵発信にご協力いただいている代表カニちゃんズのお二人とともに私も審査に参加させていただきました。
結果は広報カニ2月号やインスタグラムでお知らせする予定です。
楽しみにしていてくださいね。今回話したものの他にも、蟹市といえば〇〇というものはまだまだたくさんあります。今年も蟹市ならではのものをたくさん発掘していきたいですね。次は親子向けイベント、直径日本一の巨大鍋と鎌倉のご案内です。直径日本一の鍋に挑戦する寒いこの時期にぴったりのイベントです。
ふるさと川公園で1月20日日曜日に開催されます、
はい、
鍋は直径7メートルで、うん、蟹市の食材をふんだんに使用します。
当日はなんと8000食分が無料で配布されるそうです。
うん、
すごいですよ ね、
そうですよね。
ちなみに味付けは4種類あるそうです。
ところであかりさんの好きな鍋の味って何ですか？
お、私の好きな鍋の味はですね、
はい、
普通のお鍋も好きなんですが、
はい、
最近見かけたスガキヤラーメンって知ってます？スガキヤラーメン、
はいはい、
あの有名なスガキヤラーメンが鍋の素を出していて、
へー、ラーメンだけじゃないんですね。
そうなんですよ、はい、スーパーで買えたりして、
はい、
買って食べてみたらめちゃくちゃ美味しくって、スガキヤラーメンのもともとの味っていうんですかね、うん、つゆの味、はい、とはまたちょっと違うんですけど、はい、鍋にぴったりでキャベツが抜群に合う美味しい。
あ、白菜じゃなくてキャベツなんですね。
そうなんですよ、で終わったらチーズとご飯入れてリゾットにするのがバッチリ。
あのつゆにチーズが合うんですね。
合うんですよ。なのでじゃあスーパーに売ってるんで今度プレゼントしますね、
はい、ありがとうございます
そんな竹井ちゃんはどんな鍋が好きなんですか？
はい、私はトマト鍋かな、
うん、あ、いいですね、トマト鍋。竹井ちゃんスペイン好きだからトマトぴったりですね。
あ、そうですよね、スペインはトマト祭りも有名ですからね、
うん、
はい、私は、まあ、トマト鍋をそのまま食べるのも好きなんですけど、うん、あの具材を全部食べきって、うんうん、つゆだけ残った時に、うんうん、そのあかりさんの
最後の食べ方と、はい、
食べ方と一緒で、うん、ご飯とチーズを入れてリゾットにします。
なんでですかね、なんか、はい、チーズって合いますよね。
なんか万能ですね。
万能、
鍋にはぴったりです。
不思議ですね、
はい、
じゃあいろんな鍋に皆さんもご飯とチーズ入れてみてください、はい、ぜひ。
そう、私たちがおすすめした鍋もぜひ皆さん食べていただきたいですね、
はい、食べてみてほしいです。
はい、このイベントの鍋は一体どんな味付けなんでしょうね、
うん、
はい、気になります。また当日は鎌倉も登場するそうですよ。
私もぜひ参加してみたくなりました。
楽しそうですもんね、
うん、 ところで今回鍋に使う野菜は事前に市民の皆さんに用意していただいたものなんですよね。
はい、そうなんです、うん、昨年の12月16日には白菜の頭縛りを、うん、そして1月13日には頭縛りをした白菜や七草の収穫を行いました、
うん、頭縛りって何ですか？
はい、白菜の葉の部分が広がらないように紐で縛ることです、うん、頭縛りには土やホコリが白菜の葉の間に入らないようにするだけではなくて、うん、白菜の形を整えて甘みをギュッと凝縮させる効果もあるんですよ。
知りませんでした、うん、すごいですね。
そう、私も今回初めて知りました、うん、事前準備は頭縛りと収穫の計2回でしたが、うん、1回目となる12月の頭縛りに参加した人はなんと約70人だったそうです、
すごい、
はい、参加者の中には普段土に触れる機会があまりないので子どものためにもなるし、うん、親子で参加できてとても楽しいといった声もあり、うん、なかなか好評だったそうです、うん、みんなで楽しく頭縛りを行いました。
今農業体験ができる機会って少ないですもんね。
そうですよね。
ここに一組の親子が頭縛りをしている様子が写った写真があるんですが、うんうん、先ほどの参加者の声にもあったように本当に楽しそうな雰囲気が伝わってきます、
うん、そうですね、うん、直径日本一の巨大鍋と鎌倉は1月20日日曜日に開催します。時間は午前10時30分から午後2時まで。場所は市役所北側のふるさと川公園です。なお車でお越しの場合は市役所の駐車場を利用してください。
冬の寒空の下、巨大鍋で作ったあったかい料理をみんなで楽しく味わいましょう。
ところで一つ目の話題で明智光秀の話をしましたが、はい、実は光秀は蟹市の経験亭にも登場しています。知っていますか？
はい、経験亭については以前この明るい話でも話題に上がったんですが、
はい、
経験亭の経は蟹市の頭文字を取ったものでしたよね。
はい、そうなんです、うん、市民の皆さんに蟹市を知ってもっと好きになってもらいたいという思いで作った蟹に関するクイズです、うん、昨年の8月に最新版のものに更新されました、
はい、
またつい最近ではホームページのトップのバナーも最新のデザインに変更しました。
さっき経験亭に光秀が登場するって言ってたんですけど、
はい、
例えばどんなところに登場するんですか？
はい、経験亭には初級編、中級編、上級編の3つがあるんですが、はい、それらすべてに光秀に関する問題が含まれています、例えば初級ですと、うん、蟹市には戦国時代の城跡がいくつも残っています、うん、武将明智光秀が生まれたと言われる城はどれでしょうという問題が入っています。
さっき一つ目の話題でも触れましたよね、
うん、そうでしたよね、うん、他にはそうですね、蟹市出身と言われる武将明智光秀の最後の戦いはどれでしょうっていう3つの中から選択する問題があります。
じゃあ全く知らない人でも3つの中から選べばいいから、
うん、そうなんです、はい、
これかなって思ってやって間違えてたりもするかもしれないけど、はい、その時は悔しくてまた調べ直してとかもいいですね、
は
い、
もう全部記述ではないので全部選択問題なの で、そこはちょっと優しくなってます、う
ん、級が分かれてるので蟹市のことにそんなに詳しくない人でも、はい、初級からね挑戦してみたりとかもできますし、
はいはい、
これきっかけで光秀のことをより多くの人に知ってもらえたら嬉しいですね。
そうですよね、うん、経験亭にはこういった歴史に関する問題の他にも人口、文化、産業など蟹市の統計データをもとに作られた問題がたくさん掲載されています、
はい、受けてみると分かるんですが、はい、解説は本当に載ってません。
そうなんです、
はい、分からない問題があれば自分で調べる必要があるんですよね、
はい、
これ大変なんですがすごく勉強になるんです。
そうなんです、知らなかった蟹市がいろいろ見えてくるのではないでしょうか、うん、問題用紙は市役所総合政策課で配布しているほかホームページでもダウンロードができます、
はい、
クイズに答えて総合政策課に提出して合格すると後日認定証と缶バッジがもらえます。
缶バッジの色は問題のレベルごとに異なります。ぜひ全種類集めてみてはいかがでしょうか。
そして今ならなんと漫画戦国の著者である宮下秀樹さんが蟹市のために書き下ろした戦国武将イラスト付きクリアファイルももらえます、
はい、初級編が森蘭丸で300名様に、中級編が明智光秀で100名様に、 上級編が織田信長で100名様にプレゼントされます。先着順で数に限りがあるので、手に入れたい人は早めに受験してくださいね。
景品のプレゼントは各級1回までですが、うん、経験点には誰でも何歳でも何回でも調整できます。
蟹市のことが大好き、蟹市のことをもっと知りたいという方におすすめです。蟹市博士を目指して一緒に経験点を受験してみませんか。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、そういえば広見にある肉の専門店肉の樋口で取り扱っているチルドハンバーグが先日テレビで紹介されていましたよね。
あ、飛騨牛の煮込みハンバーグのことですよね。あ、
それです、それです、
はい、TBS テレビのマツコの知らない世界という番組で、うん、あのマツコデラックスさんが大絶賛したハンバーグなんです。
はい、そうなんです。ハンバーグを超えたハンバーグというコメントをしてましたよね。
うん、すごいコメントですね。
うんうん、私もまだ食べたことがないので、うん、ぜひ一度食べてみたいと思ってたところなんです。
そう、私もなんです、うん、でも結構メジャーな番組なので放送後の反響が大きかったらしく、うん、今でもネット通販や店舗では売り切れが続出するほどなんだそうです。
やっぱりそうなんですね。はい、地元のものが有名になるのは嬉しい反面、手に入りづらくなるのはなんだか寂しいものがありますよね。
そうですよね。私もちょっと人気が落ち着いてきた頃に食べたいなと思ってます
それもいいですね。
はい、ちなみにこの飛騨牛煮込みハンバーグは蟹市のふるさと納税の返礼品にもなっているんですよ。皆さん知っていましたか。ハンバーグを含めて蟹市のふるさと納税返礼品の項目は総合サイトふるさとチョイスなどでチェックすることができます。
最近ではふるさと納税の偽サイトがいろいろな自治体で見つかっているというニュースもよく聞きます。
そうなんですよね、うん、誤って偽サイトで申し込まないように十分注意してください。
はい、
不安な人は蟹市のホームページからアクセスすれば安心ですよ。
そうですね。
はい、ぜひチェックしてみてくださいね。さあ、今年最初の明るい話も本当に最後です。
はい、
ここで明里さんの今年の抱負を聞きたいです。
おでは、今年は YouTuber になるぞ。
すごい。
あのですね、はい、YouTube をちょっと始めたんです。チャンネルを作って。
あ、そうだったんですね。
なんですが、まだ2つしか動画を投稿してないので、はいはい、定期的にちゃんと上げられるように、そして蟹市のことをもっと知ってもらえるように動画を発信していきたいです。
なるほど。今あの明里さんが挑戦中の食レポとかも登場するんですか。
おー、頑張ります
楽しみにしてます。
はい、竹井ちゃんはどんな年にしますか。
はい今年は資格を取るぞ。
おー、公務員さんなのにさらに資格を。
なんかあんまり資格を取る機会がないので、なんか自分で勉強して資格取りたいなと思って。
あ、でも資格は裏切らないですからね、はい、多分持ってていいですよね。
はい、そうですね。でまだ何を受けようかなっていうのは決めてないんですけど、
はい
、はい、何かに挑戦できたらいいなと思います、はい、
頑張ってください、はい、お互い素敵な1年にしましょうね。
そうですね。
竹井ちゃん、そしてリスナーの皆さん、今年もよろしくお願いします。それでは今年最初の明るい話も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか。
はい、
せーの、それでは皆さん、アディオース。